おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半戦、
はい、やってまいりました。
はい、進めてまいりましょう
ですね。
いろいろとね、やってまいろうと思ってるわけなんですけども、
へへ、
まあまあまあ、いろんな買い物とかするの僕好きなんですよ。
うん、
好きやし、まあまあ、フラフラと行って何か買ってきたりとかするの好きなんで、まあ、ちょっとしたもん買って帰ってきたりとかするの好きなんですけど、いまだにね、歯全部治療したんですけど、2ヶ月に1回メンテナンス行ってるんですよ。
まあ、ええことですね。
本来であれば3ヶ月に1回でええらしいんですけど、
はいはい、
おっさんやし、
うん、
全然なんかええ感じになれへんから、毎回2ヶ月に1回なんですよ。
はいはい、
うん、でなんか点検されて、ガーって歯ぐじぐじぐじぐじ点検されて、相変わらずなんかこの歯に歯石溜まってますなとか、いろいろ血出てますなとか、ブツブツブツブツ言われて、で最後にな
ん
か保険適用じゃない歯をきれいにするやつみたいな、3000円ぐらいかけてビャーってやられて、
ホワイトニングっちゅうやつね。
いや、ホワイトニングじゃないんですよ。
ちゃうんですか。
違うね、違うね。なんか歯の、まあ、汚れを取る、
うん、
歯とか、あとなんていうんですかね、歯周ポケットとかそういうとこをビャー
って
するみたいな、なんかやつなんですよ、
うん、
それが全然保険適用外っていう
ことなんですよね。
3000円かかりますけどどうしますって言って、
はい、
でこの前も隣で初めて来たおっさんが、3000円かかりますけどどうしますって言われてて、
うんうん、
あ、僕はいいです、やめときますって言ったら、あ、もちろん普通に洗浄みたいなのかけますけど、うん、この変な最初に塗る薬みたいなのね、歯の検査みたいなのあるやん、どこが磨けてて、ね、どこが磨けてないかみたいな、
なんか紫色に、
ね、そうこれ塗りますけど、これ塗ったら普通に掃除したぐらいじゃ取れないんですよみたいなこと言われて、すっごい脅迫されてて、
ひで
え、うん、なんか、いや、もういいです、僕そんなんいいですみたいな話、あ、まあ、結構ですけど、いいですけど、この、変な薬剤塗るのは取れないですよ、完璧には。え、完璧に取れないんですか。はい、完璧に取れないです。じゃあ、そこ、完璧に取ろうと思ったらどうしたらいいんですか。完璧に取ろうと思うと、この保険適用外の3000円するやつをやらないと。無理ですみたいなこと言われて
すごい商売やな。
そう、思いっきりそっち側に誘導されてるなと思いながら、
ああすごい、
最初はいやでもそれやったらいいですわ、あいいですか、じゃあいいですよ、いいんですけど取れないですよって言われてじゃあその保険適用外のやつでやったら取れるんですか、うん、はい取れます、それは取れますって言われて、
うんうんうん、
じゃあもうそれでいいですわって、いやいやいやいや、それにして、それでガーって歯磨いた後に、うん、
はい、
お客さん虫歯ありますねって言われて、
うん、
たまたま今先生時間空いてるから、
はいはい、
治療行けますよって言われて
準備OK、
行きますかって言われた、もう本人お願いしますみたいな話で、うん、おっさん1500円ぐらいをケチったあまり、
うん、
あれ1万円ぐらい払って帰ってるんだ、あれ多分
大変なこと
になってるな、大変、もうむちゃくちゃやなこれと思って、
すごい商売やな、
そら俺のその点検の診察の期間も2ヶ月から3ヶ月にはなれへんわと思って、うん、いつだったらなんねんと思ってね、
うん、
うん、でこの前も今歯間ブラシとかせえって言われてて、
はいはいはい、
歯間ブラシまた真面目にやってるんですけど、今最近
えらい、
うん、1日1回ねやってるんですけど、はいはい、この前の検査の2ヶ月ぐらいはサボったったんですよ、
うん、
やらなかったんですよ、うん、
はいはい、
どうですかって言われて、ああもう今歯間ブラシめっちゃサボっててって言って、
うんうんうん、
でもひょっとしたら出血とかもあるかもしれないですね、あほんまですか言って、ほんならちょっと様子見ますんでねって言ったら、
はいはい、
見事悪化してて血だらだらで、いろんなとこダバダバ出んねん、
そうなんです
か。そうやで、もうヨマちゃんも一言じゃないで。
ないね。
そうやろ。だから、なぜ、どんどんその歯の問題より、
はい、
歯周病みたいな。
ああ、歯周病、ね。
どんどん歯茎が痩せていってて、
うんうんうん、
そこのまた隙間に、ガンガン、こう、なんていうんですかね、ばい菌が入って、そこら辺全体やってしまうみたいな。
はいはいはい、
そういうのはもうみんなみたいですね。
ある程度は通るだろう得ない道なんですな。
もうそれ、まあ、要はもう普段どんだけ個人でメンテナンスするかで、
うん、
今後っていうのが決まってくるんじゃないですか。
そうなりますよね。
やっぱ年取ったらしゃあないっすやん。
うん。
でもうあのほらニコンって笑ったら歯全然ないおっさんとかおるやん。
いますよね。
あんな鳴ってくねんで。
前歯ないと相当であるんです
からね。そうそう、俺はなれへんとか思っててもなってあそこに向かってってんねんから。
確かにね。
おお、あれなんのだけはなって思うやん。
ね、生えてるもんがどんどんね減っていきますからね。
そうやね。そうだから毎回2ヶ月に1回俺5000円ぐらい払ってメンテナンス行く。
なかなかですね。
なかなかでしょこれ。
うん。
毎回5000円かっちり取られるからね。
かっちり。
かっちり取られてもうくそーと思いながら。いつなったら解放してくれるのこれと思って。
社交なかなかされへんと。
そう。でもうちょっとこの前それサボってて出血もだいぶあって。うんうん、で歯は全然あちこち、はいはい、その刺繍ポケットとか、
うん、
そ奥歯のとこがもうだいぶあのいっぱい入ってきてますよとか言うて言われて、まあそういうの磨いてるつもりやねやっぱ磨かれへんのかな、
どうしてもね届かなかったりとかね。
せやねん。でそんなんですかつって、まあ、今回ちょっとあれやからもうちょっと頑張って、やってくださいと、自分のメンテナンスのことやから、やってみてくださいねって言われて、
はいはい、
おいみたいな、もう終わりましたけど、やってみますけどみたいな、また頑張って、うんうん、歯間ブラシとかやってくださいねみたいな話されて、
はい、
はい、わかりました、やりますわみたいな感じで対応しててんけど、
はい、
そこでちょっとふっと思い立って、
なんでか、
はい、そこの歯医者の、その、金払うとこに、うん、
はい、
まあいろんなチラシみたいな歯医者さんがおすすめするとか、なんかいろいろ歯ブラシ置いてたりします
ね、
歯磨き粉これ歯医者さんがおすすめするみたいな
ありますね。
でそこに、うん、でそこにあれがあったの。
何です？
電動歯ブラシ。
ああ、はいはい、よく聞きますよね、電動
ね。そう電動歯ブラシがあって、そこのまあ歯医者さんがおすすめしてるのがフィリップスの、
はいはい、
まあ、いわゆるオーラルケアシリーズ的なやつですわな。まあ、フィリップスはオーラルケアって言わんのかな。フィリップスの電動歯ブラシ、フィリップスはソニックケアって言うかな、ソニックケアっていうやつで、まあ、前から電動歯ブラシには興味ないわけではないけどもとか思いながら思ってた、はいはい、と思って、ソニックケアはもう歯医者が一番、うちの歯医者が一番おすすめする電動歯ブラシですみたいなこと書いてあったから、
書いてあると、はい、
へえ、これ使ったらだいぶマシなのかなと思って
ね、すがりたくもなりますよね。
そう、ほんで何ちゅうの、今南とかでビッグカメラのあたりとかうろうろ歩いてたら、そのフィリップスのソニックケア の、はい、チラシみたいな看板が出てるんですよ。
へ
え、看板がボーンって出てて、そしかもそれが何ていうの、アプリ使って、
は
あ、携帯の、アプリでどこが磨けた、どこが磨けてないみたいなことまで教えてくれるみたいな。
そんなんできるんですか。
ぐらい進化してるんですよ今。
へ
ー、電動歯ブラシって、
ね、
めらいことやね、
うんうん、
と思って、
はいはい、
でまあまあちょっと冷やかし程度に電動歯ブラシ見に行こうかなと思って、
はいはい、フラフラっと、
でもそのソニックケアっていくらすんのか知らんけど、まあ、ちょっと見に行こうかなと思って、
うんうんうん、
あ、見に行ってビッグカメラの電動歯ブラシコーナーに、
はい、うん、気にしたと。
そう、行って、で大体3種類出てるよな、3メーカーぐらいから今出てて、
ああ、なるほどなるほど。
フィリップス、どこやったっけ、ジレットじゃないわ、カミソリメーカーのブラウンか、
ブラウン、
フィリップス、ブラウン、あとオムロン、
はいはいはい、
日本のオムロンね。
うん、そうですね。
まあまあそれぞれみんな思想は違うんですけど。フィリップスとかやったら上下グイグイグイグイって動くような、それがソニックケアってソニックっていうぐらいやから。
うんうん。
わーって上下に動いてすごい音波みたいな感じでビャーって取ってくる、汚れ取ってくるんでしょうけど。
か超音波歯ブラシみたいなこと聞きますよね。
そんなやつだね。ほんであのオムロンが超音波、音波やねんな。
ほう。
音波歯ブラシ。多分なんかすっごい、はいはい、もうすっごい微動するんやと思うで、ウィーンって言うんやと思うで。
うんうんうん、
その動いてるのか動いてないのか分からんぐらいの感じだと思うで。あのなんか要はあのハピネスショッピングとか聞いてたら
大体、はいはいはい、よう言いますよね。
すごい1分間にすごい回転数回先出します、
ね、うん、何万回転です言ってね。
そうそうそう、だからそれぐらいやったら人間にできるレベルじゃないから、もうそれも動いてんのも多分あんまり分からん程度のレベルちゃうかなと思って、
うんうんうん、うん、
でもうどうしようかなと思って、うろうろうろ、もうこれ2000円ぐらいのやつでもいけるのかなと思ってで、しかもトップクラス言ったらめっちゃすごいね。
すごいじゃないよね。
トップクラスがだいたいそのフラッグシップが3万いくらとか
や、はい、すごい、
4万ぐらいしてるやつもあんねんね。
すごいな。
そうやろ、これ何が分かる、ね、これ何がちゃうのと思って
はいはいはい、2000円とどうちゃうんやと。
分からんね、多分なんかアプリも全然スペシャルなアプリやったし、そのいわゆるどこが磨けててどこが磨けてないぐらいのとこまで行くんですよ。
何が分かるんやろ、うん、それね、不思議ですね。
ちょっと3万も考えたけど、
はい、
3万はちょっとさすがに入門編としては
ちょっとね、
敷居高い、ちょっとな、どうなんかなと思って、
うんうん、
まあうろうろうろうろ見てて、
はい、
で電動歯ブラシコーナーなんてでも誰も客来ないんですわ。
案外閑散としてますか。
全然おらん、あの相変わらず中国の通訳のお姉さんみたいなのがポツッと一人で立ってるだけなんですよだから一人で見に行くとめっちゃ喜んでくれるんですよなんかお探しですかみたいな、みんな聞きに来るんですよ、うんうん、いやいいっすいいっすいいっすみたいなやつだけど、
うんうんうん、
なんかその中でなんかこうあのブラウンかなんかのやつで、
はい、
まあ、ちょうどセールみたいなのがかかってて1万円ぐらいのやつ、
うん
うん、1万円ぐらいのやつなら、まあ、ちょっと安売りになってて、
はいはいはい、
6000円ぐらいに今ディスカウントしてますみたいなやつがポコッと置いてあって、はい、セールのやつに、
うん、
ああ置いてあるなと思って、ちょっとすいませんっつって話しかけてきたから、うん、なんか電動歯ブラシにしようかと思ってるんですけど、ああそうなんですね、うん、とか言われて、
はいはい、
うん、あのいいですよとか言うから、あそうどれがええの、
うん、
ブラウンのやつがええのかオーラルケアがええのか、うん、このフィリップスのソニックケアがいいのか、うん、オムロの電子歯ブラシみたいなのがこれ今3つありますけど、お姉ちゃん的にはどれが一番ええと思ってますのみたいな話して、
うん、はいはい、
うん、私がいいと思ってるのはこのブラウンのやつがいいと思ってます私も使ってますって言うから、
はいはいはいはい、
あこれ使ってるの、これセールの今これこれいいですよ、これあの歯ブラシあの替えの歯ブラシ3つついてますからいいですよみたいなこと言い出してきてあそうかいな、そんなこれがええんかな、でもな歯医者行ったらあの、はい、フィリップスのソニックケアがいいって聞いたんですよ、うん、
はいはい、
それどうなんですかって言ったらもう聞こえないふりして一時として、ね、答えないに聞こえてるみたいな今の聞こえたみたいな
あ認識してくんないよね、
ああはい、いいって言いますみたいなあんまりそっけない感じやねんな、
あまりにもそっけない
ね、でブラウンの時だけめっちゃ弾けんねん、
はいはいはい、
これいいです私も使ってます、これも私やってます、これこれで毎朝歯磨いてますとか言って
3つついてます
って、ね、あそうで、このフィリップスの方はどうだ、これええって言われてんねんけど、みたいな
途端に口数が、
それもいいみたいですけどみたいな、そんな感じやね
はいはい、
具体的にいいの感じがどうも替えの歯ブラシが3つついてるからええなみたいなこと言うてんな、うん、この姉ちゃんと思って
具体的
そうあんまり効果分かってへんのじゃん実はと思いながら、
うん、まあね、どっからの回しもんやねんみたいな話でね、
まあまあ、ほんでまああんまり安いもこうでもあれやからなもうこのセールかかってるこれ1万円ぐらいの価値あんねんろって言ったら、普通はこれ1万円で売ってるやつですって言うから、
うん、
今日はもうこれ7000円です、消費税入れて7000円ですって言うから、もう普段もうこれちょうだいって言って、は
い、うん、
で
一回まあまとね
買って帰って、まあまと買って帰って、
はいはい、
うん、まあちょっとどうなもんなんかなと思って、 テレビ外でも買われええやろって思いながら買って帰ってきたの。
はいはい、
大体そんな風に思うやん。
まあそれはね、
うん、
使わんと。
でフィリップスとかそういうのが、歯ブラシが上下するのに対して、うん、ブラウンのやつは回るんですね、丸型の歯ブラシで、
はい、あの丸型でね、
うん、はいはい、であのウィーって高速回転してウィーって歯をこう磨くみたいなやつなんですよ。
はいはい、
でそれちょっと充電して使って、うん、ほんでおまけみたいなあのアプリもあるから。
ああそれもアプリ使えるんですね。
ちゃんとそれ、あのあれ歯ブラシに Bluetooth 入ってんねんて。
ほう。
だからリアルタイムであの歯磨いてる時間とか計測してくれんねん、
うん、なるほどね。
だからもうスマホ横に置いていてもウィーンって洗ってんねん。そうやってるみたいな、うんうんうん、それぐらいの感じは。まあでもあのなんやだブラッシング圧ぐらいを見るぐらいで。
あなるほど。
だからウィーンってあんまり押し付けすぎるとあの止まんねんか、うん、電動歯ブラシって。
あ止まっちゃうんや。
止まるんすよあれ。
おう、まあ、そりゃそ
う。だからほんまに歯の上に当ててウィーンってなぜるぐらい、
うん、
ぐらいで全然十分ですみたいな感じやね。
はいはいはい、
うん、で毎回2分ウィーンってやってくださいみたいなやつで、
うんうん
うん、もうこんなん聞くんかいなと思って。
はい、
でウィーンってやったんですよ2分
やってみた。
やってみた、うん、
はい、
もう電動歯ブラシからもう抜けられへんあんな手で今まで何やってたんやろって思うぐらいすごいっす
それはどうすごい。
歯がねもうツルツル。
あもうキュッキュッとくる。
キュッキュッとくる。あの、うん、なんかあのアクアクアフレッシュ初めてしたみたいな感じアクアフレッシュで歯磨いた時めっちゃツルツルになったやん、
うん、ああそういうことか。
あれぐらいの感じで、しかもそれがだいたい1日持つねんな、うん、
あ、ツルツル感が。
うん、あのだいたいその歯手で磨いてるやつってなんか夕方ぐらいになるとやっぱりザラッと歯がしてくるみたいな、うん、そんな感じあるやん。
まあしますわね、
それがまあまあ持つ。
へえ。
ちょっとはザラッとはしてくるけど。
まあねそりゃ
つるんとしたまんま口の中。
ほう。
すごいの。
あそう。
電動歯ブラシすごいよびっくりしたわ俺うわーと思ったわこう磨きすぎるぐらい磨くやんと思って、
うんうん
うん、めっちゃいいっすよ。
まあ、時間も短縮できますもんね手でやるよりね。
まあ、だから手でやって、まあ、例えば2分間手で磨いて、
うん、
あっちこっち取られへんよりも電動歯ブラシであっちこっち取れて、うん、同じ2分で取れた方が、
うんそうですね、
全然メリットありますよ。
いや理想のブラッシングはなんか何分でどうのこうのとかで言いますもん
ね。そうですよね。なんかそれもなんかアプリに入ってて理想のブラッシングは2分ぐらいからこの歯ブラシ使うと、うんうん、それで毎日洗ってくださいみたいな感じで朝晩やってくださいみたいな感じでいつも書いてあるわ、
はいはい、
で2分ビヤーって測って、
うん、
いつもあの歯ビヤーってやんねんけど、
うん、
ほんまにビヤーってなぜてるぐらい歯の上ビーンってなぜるぐらいの感じで、う
んはい、
歯もツルツルですわ。
あそう
びっくりしますわこれ。
ん何
1万円の歯ブラシはやっぱり1万円の効果あるわ1万円の歯ブラシ買うてんねんと一緒やからね
まあそうですらね
3ヶ月持つ1万円の歯ブラシやからね。
3ヶ月
その歯その先っちょの歯、
ね、
あのブラシは3ヶ月ぐらいしか持てんから
はいはい、
ね、まあまあ自由でも3ヶ月持つんですけど、
うん
うん、その交換時期もそのアプリで教えてくれたりとかして。
ああなるほどね。
今この歯ブラシの歯は大体どれぐらい使ってますとか、
うんうんうん、
少なくとも3つついてるから3つ使えるから、
うん、
しばらく持ちますわね。1年ぐらい持ちますわね。
まあね年内余裕で持ちますわな。
持ちます年内余裕で。まあその一つ一つにすごい歯ブラシのなんか用途は役割があるから。
ほう。
まあ、歯間ブラシ的に使えるやつとか。
あなるほど。
それまあ別売りの歯ブラシ買わなあかんねんけど、
うん、
別売りのヘッド買ってきてつけなあかんねんけど、まあまあ高いね。
まあそうなるんや
3本セットで5000円とかそんなんやねん。
まあまあしますね。
するで。ああいうそれは3ヶ月持つ歯ブラシやもん、うん、
まあまあ。
でもう全部ギャーって磨くんやから。
うん
そんなんなりますわな。
なるほどな。
もういいよ電動歯ブラシ。
あそう。
うん全然使い心地が全然違う。
うん、
うん、なんか歯の裏とかでもなんか全然取れたなって感じすんね。
届きます奥の方とか。
全然届くね。 だから多分やっぱり普段ガシガシガシガシ手でやってるのと違って回転したりとか上下動したりとかするわけやんか。だからそこでさ、ね、うん、そういうのでやっぱちょっと磨ける幅が広がってんじゃん。
なるほどな。
だからそういう、まあ、我々にとってはその天敵と言われる刺繍ポケットとかそういう中にも多分入っていってるんちゃうかな。
次の2ヶ月後が楽しみですね。
そうやで。だから次の2ヶ月後にちょっと良、くなりましたねって言われたら、これも使わなしゃあないやん。
そうっすよ。それはいいっすよ。
そうやろう。もう強いて言えば最後は3万円のやつですわ、
うん、3万円なら3万円の値打ちあるはずや
からね。3万ブラシ3万ならいったのかなと思って、うん、
ああ、いいじゃないですか。
そうやね。んで、まあ、ひげ剃り、俺、ブラウン好きやから。
うん、言いながらね。
ちょっと、まあ、ほんならブラウン使ってみようかなと思って。
その時は。
ああ、今使ってんねんけど、うん。いいですよ。電動歯ブラシってこんなええもんやと思わんかった、俺。
劇的な効果があると、それは嬉しいですよね。
まあまあ、目に見えて効果があるって感じかな。
そうね。
それで磨くのと、普通に歯磨きで歯磨くのと、全然違うんやから。
うん、
一回は磨いただけでも分かってまうんやから。
はいはいはい。
ああ、まあやっぱりさすがに金出すことね、あるなと思って。
ね、値打ちあってよかった
ですね。値打ちあるわ、ほんまに。皆さん、ちょっと使ってない人いてたらおすすめですよ。ほんまにおすすめ。ほんまこれ久しぶりに俺、ええ買い物したなと思ってる。
ああ、そういうことか。
ほんまにもうこれこう、あ、そうか、やっぱり人間ではやっぱり届かんところがあんねんなと思って、機械の力を借りてこそ初めて、きれいに磨けるっていうのが出てくんねやろなと思ってね、思ってますわ。
そうっすか。
いいよ、電動歯ブラシ。買ってみない。1万円ぐらいのやつで全然ええと思うわ。あの好きなメーカーのやつでいいんで。
はいはい、まあね、それはそのメーカーによって全然違うことないでしょうか、ね、
まあまあ、だからあと値段帯の問題でしょうね。
うん、
そうですね。でもほんま2000円ぐらいのやつからあるんですよ。
うん、
2000円ぐらいからもうそれこそ3万4万ぐらいのレベルまであるんですよ。
うん、桁違いでね。
そう、3万4万ってさすがにね。
ちょっとね、
さすがにとは思い出すけど、
うん、
まあそれにするだけの価値もやっぱり3万4万ぐらいとあるんちゃいますか。
まあね、わざわざね、そんな値段ついてるわけですからね、何かちゃうんでしょうね。
で、あとやってみたいな、あのなんちゅうの、水みたいなビヤーって出るやつ、
はい、あ、はい、あの細い管からビヤーって出るやつね。
何、フロストやったっけ、あれ。
あれなんていう
んですかね。あ、なんちゅうの、フロストかなんかいうやつあるやん。
フロスト、
違うの、言い方ちゃうんかも
しれない。何やったっけ、何やったかな、なんかね、そういう会社用語で、
めっちゃブヤーって出るやつ、
ね、
あれもかなりえぐくていいっていうけどね。
あれこそ、それこそ歯間ブラシとか歯茎にええんでしょ
う、ね、そうそう、だから歯茎には水がギャーって入ってって、最初めっちゃ血だらけになるらしいんですけど、最終的にはもうそれすっごくいい。いう話聞いたことあるわ。それも見てたら、それも3万ぐらいしてますわ。
しますね。
高いなと思って。そりゃ無理やなと思いながら、まあ今にも俺にはこ の, あのブラウンのウィーンって回るぐらいがちょうどええなと思って、しばらく使ってみようか。まあ言うても1万円してるからね。
まあね、そりゃ使わんとね。
そりゃちょっと使い倒さんと。やっぱ、まあ、まあとりあえず次の2ヶ月後ですわ。
そうですね、どういう結果が出る
か、そうそう、どういうことを言うてもらえるかによって、ああ先生そうなんですよ、電動歯ブラシに変えたんですよみたいなことを言
う
て、ああそうですか、それはすごいですねみたいな話になると、
自慢げにいけるかと、
ますますハマっていくけどね。
あんま変わってませんね、言われたらね、
あれってなるけどな。どういうことですか先生、電動歯ブラシってあんまええことないんですかって聞いてもらうけどな。あんまり良くないっす、ね、やっぱ手で磨くの一番いいっすねみたいなこと言われて、うわっちゃーってなるやん。
もう蓋もない。
だただあの普段自分がガーって歯ブラシで洗ってる、あの圧って、
はいはい、
結構あのグイグイグイグイやってんねんなっていうのは思うわ。
あのきつすぎるとは言いますね。
そうそうそう。
しかし
やんな、ね。だ歯ブラシ、あの 歯医者さんとかでも普段やってるブラッシングは多分だいぶきついですから。俺もあのなんだ歯ブラシの径、 何で磨いてますって言われて、
うん、
あ俺大体硬い硬めとかそんなんでずっと磨いてますって言ったらそれダメなんですよって言われて、
ほうほうほうほう、
あの柔らかいやつでいいらしいで、
へえ、
あの別に一番柔らかいやつ、
一番柔らかくていい
んですか、一番柔らかいやつ、普通でもきついんやって、
へえ、普通でもきつい、
だから柔らかめで、でそれね寿命は短いかもしれんけど、
うん、
まあね、柔らかめでわーって洗ってあげるのが一番いいらしいですよ、
へえ、
うん、それは聞いてはーと思った。
なんかその歯ブラシ握るにもグーでガッと握ってゴーシゴーシするんじゃなくって、うん、あの鉛筆持つような握り方したらいいんやって、
ね、なんかよテレビとかで見るね、チュチュチュチュチュチュって磨いてるやつね、
うん、
あれがだから手でやるとやっぱできないんですよ、
そうですね、
自分の流儀みたいなのになって持てるから、
どうしてもね、ああいうのはね、
俺はやっぱり戦後やから戦後のこう磨き方してまうやん歯ブラシに塩振ってガーって磨いてまうやん
歯磨きこう言
う
て、
そうそうそうそう、なんか何の味かよう分からない、デンターライオンとか磨いてもらうやん、
デンターライオン
歯削ってんちゃうかっていうぐらい磨くやん、
うん、ザクトライオンとか、
ね、そうそうそうそう、ああいうんじゃないらしいさ、歯磨きって、
なるほどな、
もうフェザータッチらしいんですよ、
はいはいはい、
ふわーって空気で磨いてる、だからそれが電動歯ブラシではもうピッてやるだけでそれが体現できるから、
力加減になってくれる
よ、ね、そうそう、力がガーってかけすぎるとピッて止まるからね、
うんうん、
お、そう、それは、あ、なるほど、やっぱ今まですごい力かけて磨いてんなとは思う、全然で磨けてないし、
うん、
あっちゃこっちゃ、ね、絶対適当にガチャーって磨いて終わりやん、
うん、口の中で動かしてるだけ、
ね、そう、1分磨くからどうかやん、
うん、確かに
今だから2分ぐらい磨くとああまあまあ磨いてんなって感じになるもん、
うん、
ちょっと手持ち無沙汰になるぐらいやから、やっぱり今まで1分ぐらいしかやってないんです、はいはいはいはい、あれがガシガシガシっつって、おは取れへん、
撫でとるだけ、
うん、俺は取れへんわ、そんなもんじゃ汚れは取れへん、1万かけてこそやはい、いうことで気に入って毎日使ってますという
、うん、ないですね、いい買い物できました
か、そうそうそう、ええ買い物したわ、ほんまに盲点やったわ、ここは。電動歯ブラシは盲点やった、俺の人生における、
うーん、今まで手出したことなかったから、
今まで手出したことのない世界にちょっと手出しましたわ、よかったっすわ、ね、出してみてよかったっすわ、
まあね、これから体のこともっとほんま意識していかないかんのでしょ
う
ね、
うん、そうやろ、してや、うん、してや、長生きしてよ、もうほんまに、
うんとね、
あ、死んでまうで、自分一人で冷たくなって発見されるんやで、
孤独老人やで、
そう、そんなことになるんやでもう自分のことがケアできるのはもう自分だけやから、
ほんまや、
その自分に投資やで、
うん、1年でも2年でも流せ
ない、金払ってなんとかせんと、
うん、
うん、と思うわ俺、
ね、金で解決できることは金で済ました
ら、ね、若い時代はそれ金なんかかけんでよかったかもしれんけど、今はもう金かけた方がええ、
うん、そうね、
全部に対して金かけた方がええと思う俺
全部、
うん、その金を使える年になったんやから、使ったらええねんもん、そんなもん、
まあね、その余裕があるわけ、ね、
そう、使ってそれでいろいろやったらええねんな、
うん、
なあ、うん、と思いますね、
なるほどね、
うん、いうことなんで、あの電動歯ブラシの世界に飛び込んでない人がおったら、ぜひ僕は電動歯ブラシをおすすめしますんで、え、もういい、もう安いやつからありますね、ちょっといっぺんその2000円のやつでも全然ちゃうと思うわ、
まあそうでしょうね、機械でやるのとは全然違います
よ
ね、
ちょっとおちゃらけで2000円ぐらいのやつ買うと、またドワーッとはまると思いますわ、うん、うわ、めっちゃ磨けんな、はいはいはい、みたいな話になると思います、
ね、うん、そうでしょうね、
ですんで、おすすめしますので、
わかりました、
はい、よろしくお願いします、皆さん。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
そこまでだ。
誰だ？
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせよガンプラジオ。押してまいる。
ガンと行こうよぜ。ガンプラジオ。
ゴンドランは。
え、嘘。
はい、ちゅうわけでね。
はいはい。
今週もね、終わっていくわけなんでございますが、
はは。
大阪面白いマップか。
うん。
まあ、まだ1ヶ月先でございますけども。
もうちょい先ですが。
11月10日やったかな。
11月10日。
10月10日やったかな。よくわからんけど。どっ
ち？ 11 月と10月では全然違う。
うん、いつやったかな。わからんけど。
10月10日は土曜日ね。
ちょっと待ってね。それ多分11月10日やったと思うんだよな、ね。ちょっと待って。ね、まだ1ヶ月先みたいな。うん、あ、体育の日なん、その日。
10月10日、ね、
ちゃう、かつてのね。ちゃうな。ちゃう恐れがあるな。そんな祭日にやらせてくれるわけがないのでね。
いや、今、今年は祭日時じゃないと思うけどね、もう。
あ、そう。どう、ああ、10月、じゃ10月 ?10 月やな。
もう来週よ。
来週か。来週、再来週やな。うん、10月の17日やって。
17、あ、ほんまですか。
来週、再来週、土曜日。
そうですね。
はい、今回も土曜日、はい、まあまあいい日ですわ。
そうですね。
はい、なんか、やります。来てくらい。
面白いマップ。
ええ、まあ、またみんなでなんか、企画を持ち寄って、なんか、しゃべるみたいな、ぐだぐだしゃべるっていう感じだと思いますけども、
うんうん、
ええ、それでやっていきますんで。
ね、イベントもね、最近やっぱし珍しいですからね。
そうやね、徐々に、まあ、ほんでイベント関係だんだんこう人増やしていこうかとかそんなになってってるから、
うんうん、
やっぱ今この時期やと思いますんで、
ね、真冬になったらね、あんまり換気がどうの言うとれなくなってくるしね。
ああ、まあでもね、いいと思いますよ。誰も多分出てないしそういうの出てないから僕もかかってないし大丈夫と思いますよ。
うん、そうね。
自己防衛だと思って来てくださいそういうものは自分で防衛すると考えていただいて
はいはい、うん、
来てくれれば幸いです、
うん、
お願い、
ね、久しぶりですからね、
はい、お願いしますということで、
はい、お待ちしてます。
言っときますので、あとはね、まあ、
うん、
最後の方ヨマちゃんのご紹介というのに聞いて、
はいはいはい、
終わっていこうかと思ってるんですけども、
はい、了解でございます。今回は映画また見てきまして、
あら、そう、今の時期に映画なんかやってる？やってると思うけど、
るんす
よ、ね、あれやな、あれやと思うね、俺、
うん、おっしゃる通りです。
それやろ、
うん、多分そう。
インディペンデンスデーやろ第二次世界大戦をモチーフとしたインディペンデンスデーを見てきたやろ、
うん、うん、割とそんな感じですね
割とって言えば大体そんなんやと思うんやけど、
うんうん、
なかなか俺見に行けてないんですよ、それ。見に行こうかなと思って、ずーっと思ってんねんけど、なんかこう、二の足を踏んでしまうというか。
ね、やっぱエメやんだけに、一抹の不安を感じるわけじゃないですか。そうでしょ？
エメの直球勝負やったら俺ええねん、別に。
うん、うん。
まあまあ、インディペンデンスデーぐらいバカバカしい映画やったら見に行くね
ん。
うん。でも、今回のその映画もちゃんとやってくれてんのかなと、はい、そのあたり。うん、
ですね、ミッドウェイということで、はい、
見てみましょう。バカバカしい。もうあれ、どこが制作？日本制作なの？向こう制作なの？
アメリカ制作で、
うん、
中国は若干金出しておりますと。
ああ、中国スポンサーで。なんかね、
な
んかうろうろ、ちょっと電気屋、エディオンかなんか、うろうろ歩いてたら、
うん、
なんかアメリカ人2人が飛行機に乗ってて、
はいはいはいはい、
うん、なんかその機銃掃射みたいなバババババで撃ったりとか、ゼロ戦がガンガンガンガン飛んでくるんですよ、
うんうんうん
う
ん、
いうのをなんか2人で一生懸命演技してるんですわ。
はいはい、
これミッドウェイちゃんと思ってずっと見ててんけど、
うん、
それやろ。
パールハーバーやないですね。
わからんね、それパールハーバーとパールハーバーのエメヤン版と全然わからんねパールハーバーもそういうシーンあんの？
ありますよ。だって時代一緒ですからね。
今度はパールハーバーかな。
まあ多分今の映画のまあプロモーションとして流してあるんじゃないかしらと思いますからね。
切り取って5分ぐらいのもんにして、
うん、そうそうそう。
でっかいテレビで流してみたいな感じちゃうかなと思ってはいたんやけど。
はい。
それかいな。
ミッドウェイね、見てきたんですよ。まあ確かにエメヤンだけにね、さっきも言ったように、一抹の不安を感じながら見に行ったんですね。
大統領が突然大活躍するみたいな話じゃない
したりとか、うん、いきなりね、飛んでるヘリコプターが氷出すとかいう話からなとかね。
大統領が先陣切って、大統領死んだらまずいんですけどって言いながら、
う
ん、先陣切って戦闘機乗ってくるようなお話、
うん、
そういうやつじゃないの。
うん、ね、割とね、まあ、結論から言うと、割とね、ちゃんとしてました。
あ、ほんま、ちゃんとしたこう、うん、なんて戦争映画に仕上がってんの？
あの今風 の, あのちゃんとそれなりにあの事実を踏まえてあのエンタメに徹した映画ってやつ、
まあ、だからやっぱりそういう戦争映画って元リアルに基づいてやるってやっぱりあんまり茶化したら言われるよね、うん、
まあそういうところはあるでしょう ねまだまだ生きてはる人がいますから、
いくらでもアメリカ正義って言うてもってええんやけど、
うん
うん、でも、まあ、あんまりねじ曲げると
そうですね、あまりにもちょっとヒーローっぽくすぎる
とか、ね、そう言われてまうよね。
でも実際、まあ、あの映画、ミッドウェーでは、うん、あのそれなりにやっぱ英雄的な働きをした人がおるんですよっていうことは確かにそれは言うてるじゃん、
ね、アメリカの中で
中で、
うん、ジョニー・ライデンみたいな人いてるんですか？
いや、おったと、う
ん、シャーみたいな人いてるんですか？
いや、おった、赤い彗星みたいな人おったと。
あ、おったんよ、
うん、
お
お、で一方で思い浮かぶのがですね、うん、あのお笑い真珠湾攻撃のパールハーバーですよ
なんてワーナーブラザーズ何十周年記念映画
あれディズニーす
ごかったですよ。ディズニーかカスやな。
ディズニーやった
らもうクソカス映画なんですけど、ほんまにカスな映画
ですけど、ほんまのクソカス映画、うん、ほんま、パールハーバーは
見てないけど、ほんで、
うん、あれは負けても特にほんまにめちゃくちゃひどいんですよ。
あ、ほんまに、
うん、
ほんまミッキーとか出てくるの、
もう出てきた方が増しちゃうかっていうぐらいひどいんですよ
ミニーが飛行機運転してきたりとかせんの、
いや、その方がよっぽどええんちゃうかっていうぐらい
ですよ。そう、そこぐらいまでやってくれた方が、
うん、もうよっぽど振り切ってええんちゃうかというぐらいひどい、
はい、当時、ね、なんか宣伝用やっとったけどな、まあ、超大作言うてな。
そうでしょ、いや実際超大作なんですよ、モラハンの飛行機バンバン
とか、うん、どっかの記念映画やろあれ、ワーナーじゃないわ、どっか20世紀フォックスやったかな、
ディズニーだから。
ああ、そっか。なんかのこう、うん、あの100周年記念映画みたいな、そんなでっかい看板やったね、うん、まあ、うん、
そう、超大作ですよ、本当、
うんうん、
まあ、あんな映画やしね、まあ、飛行機飛べるシーンが見れたらまあええわ思ったんやけど、
まあそんな程度で終わらせておかんとね、
うん、まあ、飛行機は確かにもうゲップ出るぐらい見れるんで、まあ、そこはいいんですけど、もうそれ以外がともかくひどいという映画でね、
むちゃくちゃすぎて、
めちゃくちゃ、ほんまめちゃくちゃ、あの映画ひどいの、
ひどいラブストーリーに仕上がってて、
ひどいラブストーリーやし、ひどいあの帝国海軍やしいうとこで
もう第二次世界大戦のトップガンみたいな話になってるの、
いや、もうそれやったらまだええんちゃう
か、まだええんかいな、そっちの方が、
うん、うん、もうね、もう帝国海軍の描き方がね、もうひどいどころやないんですよ。
でも要は極悪集団になってるわけね
いや、それやったらまだね、スターウォーズみたいになってたらまたかっこよくていいんですよ。うん。もうそれと、のっぱらで、あの、何ですか、山本五十六とかが会議してて、のっぱらでですよ、外で、屋外で。マジで。
バーベキューしながら。
うん。まあ、バーベキューはしなかったけど。
肉焼きながらか。
うん。それで、外で子供がね、たこ揚げしてるんですよ。
ああ、ひどい日本感ですね。
うん、でそれ見て、これだって言うんで、あの真珠湾攻撃を思い浮かべるみたいな話なんですよ。あ、タコで。タコ揚げ見て、はあ、
タコですごいぞ、まあ、俺思いついたからそれやろうぜって話で。
そう、やろうぜって、うん、ほんまにそんな
に。めちゃくちゃやんか。
ほんまにめちゃくちゃなんですよ。あ、そう、もうどんだけひどいか見てください。うん、
まあまあ、ほんまに暇と時間を持て余して、どっかに束ね上がってた時ぐらいの時ね。
うん、ただ見てもらって、
まあ、その時に、でもちょっと、ね、お茶濁しますわ。
うん、そう、あ、時間の無駄したと思いました。
ああ、いいや、うん、いいや、男たちの騎乗砲座ぐらいなんか、
もうぐらい、うん、
何やったかな、この映画っていうやつぐらい。
という映画ですよ、ほんまに、もうラブなのストーリーはチンポやし、まあ、それは置いといてです
よ、あ、
そういうね、もうすごい前例があったんで、
うん、
ミッドウェイはどうやれんというのがあったわけですよ。
やっぱもう不安でならないんですよ、ね、
しゃがなかったんですよ、うん、エミヤやし、
ね。どうすんのかな、これと思って、見に行ってええんかなと思った
ん
やけど。
うんうん、思ったんですけど、まあ、俺が行かんわけにいかんやろって言ってみたら、
あ、ね、まあ、案外人をぶち殺したくて仕方がない夜迷いやからな、
うんうん、戦争で大好き
な、ね、あの戦争という名を借りて人をぶち殺せるのが一番俺の夢っていう人
や
から、ね、しょうがない、しょうがない、それはしょうがない、ミニカント、
ミニカントね、で言ったら、まあまあ、さっきも言ったように割と普通の映画でしたわ。
なんか日本人がだいぶ出てるやろ、うん、
みんなが知ってる人は3人。
はい。
豊川悦司。
あ、豊川悦司出てますやん、やってますやん。はい、
これが山本五十六です。
あ、豊川悦司が山本五十六やりますか。
サイナー、はい。
はあ、すごいね。
まあまあ案外ずれてないかなっていう感じがしました。
あ、そう。まあまあ若めの山本五十六さんって感じやけどな、は
い。いや、そこそこおっさんでしたよ。
あ、そう。じゃあちゃんとおっさんメイクしてんねんね、うん。
それね、丸刈りやしね。
ああ、そういうのもちゃんとやってるんや。
そう。で、それから浅野忠信ね。
浅野忠信はそういう映画も出されたらピン天下一やからな。
ね、あの、あれにも出てましたよ。バトルシップも確か出てましたっ
け。そう。あの、そういうのでアメリカの映画出ましたっていう箔を履歴書に書くからね。実績としてそれが出てるからね。
なんすからね。
浅野さんってなるからな。そこはちょい役でしょみたいなやつ。
うん。うん。でまあまあ、それでこの人は山口多文ちゅって、あのあれですわ、あのドリフターズにも出てきたおっさんですね、これ。
あ、そうなん。
あの漫画の、
あの、ああ漫画のドリフターズな。ドリフターズ、ね、びっくりした、ドリフターズの人も、
うん、ダメだくらいの方じゃな
くて、ね、ああ、そう、あ、そっちに出てきてるんや、
ね、あの平子の、あのドリフターズね、 あれに、途中から出てくる、あの、まあ、おっさんなんですが、その人もまあ、割と有名な人なんですね。
ああ、ね、ゼロ戦乗ってる人、
あれはテアンディアバカ野郎っていう、あれはあのデストロイヤー、名前が出ない、そっちじゃなくて提督の方、あの、はい、空母におった人、おっさんです、丸顔のおっさん。
ああ、そう、知らん。
まあ、浅野忠信はもうちょっとシュッとしてるんで、ちょっとイメージ違うよねっていう感じはするんやけど、うん、まあそれはそれとして置いといて。
まあ、でミッドウェイズはほぼ最後のやつやろ。
いや、1941年に真珠湾があって、うん、その半年もたたんぐらいの話です。
あ、ということは、まあ、戦争取っかかりの大海戦ぐらいの話かいな。
そうです、そうです。
ああ、そう。
1942年。
あ、ほんの1年しか経ってない。
そうなんです
か。まだ全然、しかも6月。戦況はどっちが勝つかなんで、許せるね、予断を許しませんやん。
そう、6月ぐらい、確か6月でしたね、
これ。へぇ、そこで日本。
ところが、これで、うん、異団体的火がぼうぼうということになっちゃうという、
まあ、歪んだ玉金火がぼうぼうになったわけね。
うん、そう
ガキデカみたいな、ガキデカみたいなことになったわけね。
なっちゃう、なっちゃう、えらいことなんです、これで。
あ、そう、へえ、
うん、
はい、それをなんか、
あと、う
ん、
はい、あとは国村純が出ております。
ああ、国村隼人ちゃん、
あれ純って読みたい
ですね。あ、国村隼人じゃないの、あれ。
なんかウィキペディアによると純と書いてました。
ああ、そう、国村純っていうか、あの人
ハヤトと思ってたんですけどね。
俺もハヤトやと思って、あの、何に出ても何をしようが同じ演技する人、
うん、
コメディに出ようが何に出ようが全部同じ演技の、うん、国村さん、またこの演技してるやん、この人っていうぐらい。
まあね、キムタクか国村純かい
う、ね、国村さんはね、本当に一貫して演技変えないですからね。
うん、
何しようが、あの、ちょっと、あの、口角をちょっとで口の横をふって上げて笑う仕草とか、あれだ、何見てもあれやってるから、
うん、
うん、で、なんかちょっと低い声でブツブツブツブツ喋る感じ、
はいはい、
あれは、あれはもう全部、何見ても、ああ、また出てきよったな、この人っていう、言う人や、
まあ、ブレない人です
ね、ブレないですね、演技にブレがない、
ブレないですね、
素晴らしい、名優。
でこれが南雲忠一っていう人ですね。
南雲さんといえば、パトレイバーで有名な南雲さん。
バッと言いたくなりますけどね。まあ、それとは全く関係がないということ
で。あ、そういうことなんですね。はいはいはい、あ、そう、うん。2時間ぐらいで終わる
の？この絵、これ何分やったかな、ちょっと待ってくださいね。この映画はね、始まりはね、真珠湾攻撃から始まるんです。
あ、はいはい。
あ、分数138分です。2時間ちょっとね。
ああ、ほんで、まあ、ちょうど尺としても、今、最近の映画としてはちょうどええぐらいやね。
まあ、ぐらいですね。そんなにだれることもないとは
思
います
。ほんで、まあ、多分、あの、その、そのストーリーの、その回線があった時期から考えて、まあ、どっちが勝ちとか、どっちが負けとかいう話でも、あんまりないんやろなって気もせんではないな。
ね、だから話がね、それ、パールハーバーから始まって、うん、でそれに主人公たちが、まあ、当然アメリカ側の主人公が出てきて、うん、いかにこいつらが日本軍に対して、復讐をするんだっていう決意を固めるかというエピソードが
あるんですよ。だからパールハーバーでやられた仇を、
はい、
今回これミッドウェイで返すぞと、
そう、ジャップどもに見るわけです
から、あんな奴らに、 負けてたまるかと、うん、
そうそうそ
う、ああまあそういうことな、そういう正義ね、そういう正義ってことね、
そういう正義、そうそうそうそう、
いいじゃないですか、
みんな S で男気があってみたいな、
アメリカにはその正義があるわけやな、
ほん
な
んそういうやつあるわけですよね、アメリカ側に沿ったね、はいはい、でまあ、なんだかんでありまして、ミッドウェーでキャインと言わせますと、
うん、まあ任しとけと、あのなあ、
そうそう、
あんなやつら全部ぶち殺してやると、
そうもうデススターに即刻無給でわーっていくわけですよ、
ああそう、へえ、なんで別にそんな玉砕覚悟のあれじゃないやろ、う
ん、主人公は9号化目撃の飛行機に乗ってるんですよ、
はい、
9号化爆撃というと、もう飛行機がもう真下向くようにして敵に突っ込んでいって爆弾を投下すると、
お怖いね、
めっちゃ怖いですよ、
すごいですね、
あの対空砲火が網やられという中、容器がバンバン落ちていく中突っ込んでいくというパターンですよ、
まあまあの特攻です な, それはな、
かなりのね、
うん、
間違えたらどうなんですかね、でこの人はその1回の海戦で2回出撃して、それぞれ空母に爆弾をぶち当てたっていう唯一の人やっていうことで名前が残ってる、
トップガンなん、
トップガンな
ん、トップガンやな、それはかなりのトップガン、
英雄、
うん、
そうそう、
英雄、伝説の人物、
うんうん、そうですそうです、うん、
でも今はもうそうじゃないんだみたいなやつ、
まあだってもうね、だいぶ昔のことなんで、今いてはるんかどうかという
のは、昔の
いてはるんでしょ
う、昔の武勇伝語られてもなみたいなやつ、俺はもう終わっちまったんだよっていうやつか、酒ばっかり飲んでるやつか、
うんうん、でもそれであの勲章に名前を残したりとかおったりとかいうわけでいろいろあるわけですよ、
ああ、はいはい、
なんとか賞みたいなね、そんな人がどんどん出てくると、
へ
え、でパールハーバーであればあの謎の東洋人の武装集団になるんですけども、ああ
そういうのがおるので、なるほど、謎の東洋人の、
うん、武装集団も帝国、これのどこが帝国海軍じゃいって言いたくなるわけですよ ね、
ま
あ、ね、
たまたまハワイの方に遊びに来てはったんじゃないですか、
うんな感じでね、でミッドメの方はさっき言った俳優がちゃんとそれぞれの役をちゃんとセリフを持ってあのそれぞれの思惑を持って動いてる人間でやるという描かれ方はまだちゃんとしてるんですよ。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
なんか変な奴ら、ともかくあの悪い奴らっていうだけの描き方
で、ね。変な野党集団じゃなくて。
なくて。
荒くれ者たちの集まりじゃなくて。
なくて、なくて。
ちゃんと戦争してますっていう感じなんや。
う
ん、
そう。軍事団でございますよっていうね。ただその一方でね、その3人以外がね、生っ粋の日本人でなさそうな感じの人がちょっと出てくるんで、ちょっとその辺で気をそがれるっていうのはありますね、どうしても、
ね、みんなで昼飯カレー食ったりとかするような連中が出てくる、う
ん、カレー君はいいじゃないですか、別
に向こうにいてる日本人的な
そういう感じ、そういう感じ、
うん、日系南西みたいな人やろ
の雰囲気があるんですね、
あ、はいはいはい、あ、よく映画に感じる違和感のやつやね、
それ違和感、
ベタベタの日本人じゃない、そうね、
でちゃんとあの日本人の俳優はちゃんと日本語でちゃんと演技してセリフは吐くんですよ、
はいはい、
でその周りにいる当然日本軍の人たちも、うん、日本語を話すんだけど、なんかこうイントネーションが変よねっていうのがたまに
あったりする、たまにあるそういう映画たまにある、
そうね、
向こうで調達した俳優さんとか、
そんな感じ、そんな感じ、
そういうやつな、まあまあにあの日本語結構下手くそな人な、
うん、ちょっとそれになんか引っかかるなっていうのがあったりとかね、します、
まあまあいいじゃないですか、でもまあまあのリアリズムじゃないですか、
うん、まあまだマシな方かねっていうところですね、その辺ではね、まだ
で、
う
ん、あのこの何分ぐらいであのセスナーが飛び込んでいくの何分ぐらいでセスナーが玉砕覚悟の飛び込みを見せるので
、タイトルがありがとう、
そうそうそう、敬礼するみたいなやつ
そうそうそうそう、
俺は今までめちゃくちゃな人生を送ってきたみたいなこと言うて見せてやるぜって言って突っ込むやつ、ちゃんとありますか、そういうのちゃんとありますか、エメヤンのやつなんでないと困るんですけど、
まあ最後にそういうね、あの軍人でもない人が勝手に突っ込んだりしません
ので、ね、あ、そうです、します、元退役軍人とかが、
うん、無理からになんか出ていくっていうことはないんです、
実はこいつ退役軍人だった設定とかそういうのないのあ、そうなんやみたいなやつ、
一応それはある程度史実には沿ってちゃんと描いてるみたいな、
ね、ああ、 最後そんな結構まあまあ最後の方盛り上がってきますの。
日本人的には寂しいとこなんですし、うん、知ってる人にとっちゃ、うん、こうなるんだよねと思いながら見ざるを得ないとこではあるんですけど、
まあまあそれはしゃあないですわ。絶対その、うん、あの史実に基づいてるんであれば、
そうそうそう、
負けて帰ってくるぐらいの感じですわな。
うん、もうアメリカ人側にすればイエーっていうラストになるわけですよ、それは当然。
うん、アメリカ人の時にめっちゃ喜ぶ話しちゃうよ。
うん、そうですよ。もうこのおかげで、この戦いのおかげで、日本の敗戦はもう1年も2年も縮まったんじゃないのっていうぐらい。
ああ、それぐらいでっかい戦い、
でっかい結果を残した戦いなんですね。
最後何トムキャットが帰ってきてみんなで抱き合うみたいな、そんな話。
うん、うん、それぐらいの話です
。うわーっつってみんな甲板の上でうわーっつってて、だから大騒ぎして、
うん、で奴は帰ってこなかったよみたいな感じがあったりとか、
今まですまなかったなって言ってちょっと敵対できたやつがまたもう一回来たりとか、そういう話じゃないの、うん、
ですね。メジャーリーグとかでもありました、ね、
あ、そういうんじゃないの、
うん、
あ、ほんまですか。まあまあそのまんまやらなあかんっていうのが、
うん、
やっぱこういう戦争映画の辛いところですよね。
まあどうしてもね、そこは曲げようがない、ね、
あ、フィクションの、まあ、フィクションの戦争じゃないから、
うん、
ああそうなると、だからまあ結末が見えてるだけに、
まあね、何がどうなるかっていうのは分かってますね。
そうそうそう、その上で見に行くのがちょっと辛いかなと思いながらはおってんけど、
うん、でもまあ、あのお話としてちゃんとまとめて、まとめ上げてるとは思います、ああそういう、うん、アメリカ人の立場で見れば、うん、イエーイって言えるあのエンターテインメントやと思います。
まあ、もうほん
だ
ろ、
俺たちは頑張ったんだと、まあ、うん、
アメリカ人目線でいきゃええだけやからな。
そうそうそう、
おう、でイエーイっつって最後胸すくやつをな感じたらええだけやから、
ね、で実際の登場人物があのその後の後日談がちょっと紹介されたりみたいなとこがあった
り、ね、山本五十六なんとか、うん、みたいなどこどこにて戦士みたいなやつ、
うん、そう、ブーゲンビル上空で戦士とか出るわけですよ、
男たちの大和では、渡里哲也が公演とか書いてあるの、うん、最後の渡里哲也の出ていくシーンはちょっと謎であったみたいなこと書いてあるのそれでは皆さんさようならって帰っていくっていう、
なら、ね、
やめてくださいそういうのっていうやつ
なんでよ、その辺から紹介した
そういうこと書いてないの、
うん、あの実際に史実的なことを書いてあります
、ね、ああそう、あ、最後どうなったか、
うん、そうそうそうそう、
最後あのスペインのスパフランコルシャンで死んだとかそういうこと出てくるの
何誰それ、
そう、汚れた汚れた英雄北野明夫が最後死ぬやつがビーって字幕で流れんで、
まあまあそういう感じですよ、要はあるパターンですよ、
ね、どこどこサーキット2位とかどこどこサーキット1位とか出んねんけど、
うんうんうん、
次の、そうそうそう、次のシリーズでこうワールドシリーズにあの要は GP に挑戦するから、うん、途中の、スパフランコルシャン、スペインスパフランコルシャンサーキットにて死亡って出んねんあはは、キヨ死んだんかみたいなやつ、
ああ、そういうラストなんですね、
そう、あるの汚れた英雄、そういうラストやね、あ、多分小説とは全く違うと思うんですよ、
はいはいはいはい、
全然違う話だと思うんですよ、
なんでしょうね、
うん、でもやっぱりね、我々が子供の頃狂気乱舞した映画なんで、
でまあそっちですね、
やっぱ汚れた映画は未だにもね捨てられないですね、うん、いい映画ですよね、
はいはい、
まあ、なんでね、そう、汚れた映画の話はええわええねん、それ別にええねん、
うん、
ああそうですか、
まあ、急降下爆撃のシーンはさすがに迫力があるんで、まあ、そういうのが好きな人は見ていいんじゃないかなって、
ね、あ、でもその第二次世界大戦頃のこの戦争の模様的なね、うん、
そうね、
あ、見たいあなた、
うん、
うん、いいんじゃないかと、あ、そう、多分と俺が見たのはそれやわ、あのエディオンで見たのはなんか途中の戦闘シーン戦闘シーンやと思うわ、
うんうんうん、
あ、これ多分 あれやろな、見てもやろなと思って見てたんですけど、
もうギリギリまで粘って期待を引き起こすみたいなことやってましたわね、
あ、ほんまに、まあまあだからね、ローランド・エミリヒやからちょっと楽しみは楽しみやったんですけど、
はいはいはい、
なんでこんな時期にこんな地味な映画やんのと思ったのかな
地味じゃないよ、地味じゃないよ、
うんと、ローランド・エミリヒやったらもっと突拍子もない話にされておかしいんちゃうのと思ってたから、
そうですね、わけのわからんやつね、
とりあえず宇宙人とか怪獣とかね、宇宙人と戦わなあかんのちゃうのと思った
ね、そうね、今度は戦おうとは日本人なわけですよ、
そうそうそう、それなんやねん、おもんないなと思ってやめたんですけど、
まあ、まあ案外普通に見れる映画でしたということで、ですかその辺は、ね、大丈夫です。
ほんならまあ DVD 出たら見ますわ
、ね、
なんかもう完全にあの気を逸してる感が俺にはあって、
まあね僕もねちょっとこう改めて見に行くのもどうかなという
、そうでしょう、ね、そうでしょう、うん、そうでしょう、もうなんかちょっと時期外してんなみたいな感じにした、
うんうん、もう終わりかけの映画でしょ、
うん、だからな、そうだからほんでまた新作なんか旧作なんかがよく分かれへんかった、今旧作バンバンやってるから、
うん、
これ何年か前に作られた映画なんちゃうのみたいな感じで思ってまうね
まあね、でも9月に公開された映画ではあるはずですからね、
出てる連中も出てる連中からまあまあ昔の若い頃が出ててでもそんな話聞いたことないしなとか思いながら、
うん確かに、
ずっとどうしようかなと思ってたぐらい、ですか、
はい、
わかりました、
はい、うん、まあ、そういう意味では心配ご無用ということ
で、ね、そうやね、まあ、なんか機会があれば、ね、
はい、はい、ご覧ください、
目に触れる機会もあるんじゃないかと、
そうですね、
思ったりもしますので、
DVD ならもう早そうな気にしてます
ね、そうやね、もう来月に出そうな気もしますね、ぜひぜひブルーレイで見たいと思います
ね、もう映画面で見てください、
そういうことな、そういう感じでございますので、はいはい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。さあということでね、
ほいほい、
終わっていくわけでございますけど、うん、ね、もうちょっと何なんでしょう、秋の気配ということでね、
そうね、
どうしたのかね、秋もね、もう言うてる間に年明けてもらうからね、
あっという間に過ぎるでしょうね、あと3ヶ月で
も
ね、
もうほんまにほんまにどっか旅行行かしてくれ、海外旅行行かしてくれ
もうね今年はしゃあないですよね、
今年はもう唯一1月に1回だけ行っててよかったなと思って、その後やったからね、なんだかね言い出したもん、
そうでしたね、2月ぐらいから
は、そうだからまあそれがどうやろうな、来年の春夏ぐらいにちょっと規制緩和になって、
うん、
ね、なるといいなと思いながら今年も暮れていくわけなんですけど、まあ、
ね、オリンピックもどうなるん
か、そうやな、まあまあやると思いますけどね、そんなに、
ね、
そんなにでっかいショーにはならんかもしれんけどやると思いますけどね、
うん、何かしらの形でね、
ワクチン的なもんもなんとなく間に合いそうみたいな、そんな感じになってきてるから、
うん、だったりですね、
そうなるとまあまあなんとか開催かなっていう気にはなってきております、
はい、
ということなんで、また来週ですね、
はい、そうですね、お目にかかりましょう
と、10月はもう祭日も何もなくて全然もんないんで、
ダメですね、
あ、皆さんもちょっとほんまそういうぐらいのちょっとふぬけた感じでもう過ごしましょうよなんかはもんないなと思いながら、
ね、パック戦の、
そうそうそう、それでいいんじゃないかと思います、
うん、
うん、どうぞそんな感じでまたね、来週お会いしましょうよ、
そうですね、
はい、
お会いしましょう、
はい、いうところでございますんでね、今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山宵でした、
それでは皆さんさようなら、
おやすみなさい。君